明日の健康を願って。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。
こんばんは、ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。明日の健康を願って、この番組は奈良県立医科大学からゲストをお迎えして、最先端の医療のお話から健康づくりのヒントまで、専門家の視点を交えながら分かりやすくご紹介していこうという番組です。
はい、
番組1ヶ月にわたって一つのテーマを深く掘り下げるんですが、純さん、今月のテーマは
肝臓ですね。
はい、
いよいよ来てしまいましたね、肝臓が。
肝臓の回でございます。はいはい、さあ、この後奈良県立医科大学からゲストをお迎えしてお話伺います。それでは明日の健康を願ってスタートです。
明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
ダンスの練習をしたいけど、ゲームで体を動かしたいけど、そんな時は HBM フィットネスマット。最適な弾力で防音性も備えているから、安心安全にお家で気軽にフィットネス、インドア生活が楽しくなるマットは大きに平田で検索。
明日の健康を願って、
AM1314FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
明日の健康を願って、お相手は
藤田純と
和田真美子です。いよいよ今日が最後の放送になります。
はい、
3月のテーマ、肝臓です。ゲストは奈良県立医科大学消化器内科学講座教授、吉地仁先生です。先生、お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
先生、2週間前に B 型肝炎と C 型肝炎の治療について、今も画期的な治療も出てきたっていう話聞いたんですが、肝硬変からそのがんっていう重たくなってきた時に、そういう治療法ってことあるんですか？
これも例えば、肝硬変でしたら、いろんな合併症って言って、お腹にお水が溜まったりとか、ちょっと肝性脳症って言って、意識がね、落ちるとか、これも実は認知症の人が最近車の事故なんかよく起こしてますよね。
あります。
あれでいわゆる普通に話してて喋ってるとわからないんだけど、肝硬変の本当に始まりの人でも、そういう不健性脳症って言って症状的にはわかんないんだけど脳症を持ってる人が3人に1人いるんですね。
そんなに
いるんですか？はい、でそういう人は実は認知症の人と同じくらい交通事故を起こしやすいんです。車の運転でドライブシミュレーターをすると非常にこう事故率が高
いですか
っていうことがあって、そういうようなことの対する治療薬とかもどんどん進歩してます。それから肝臓がんに関しましても、今治療薬がですね、もう8種類ありまして、もうこれもどんどんどんどん毎年毎年新しいお薬が出てまして、以前はもう肝臓がんはいいお薬がないと言われてたんですけども、もう目覚ましい進歩、
すごいですね。先生、あとですね、私お酒飲むんで分かるんですが、タバコって禁煙外来みたいなのがあって、これをパッチを貼ったらとかあるじゃないですか。
あります。
お酒もそういう方多いと思うんですけど、もうちょっと減らしたいとか、そういう人になんかあるんですかね、薬とか。なんかこう
これがあるんです。
あるんですね。
今まではお酒の量を減らすために減酒薬、お酒を減らす、あるいは減酒薬って言ってお酒がその嫌になるお薬があったんですけど、これらのお薬っていうのは結構飲むと本当に気分が悪くなって、患者さんがもうあんなお薬もう堪忍してよっていうケースが多かったんですね。でそれに対して最近出たお薬っていうのは全く作用基準が違いまして、例えばお酒1合飲んでもう3合ぐらい飲んだ気になるんで、もうこれはこれでいいや今日はみたいな感じで、トータルでお酒の量を減らせると そういうお薬も登場してきました。
これ普通に病院って相談すると処方していただけるんですか？
あのですね、少し制限はあるんですね。というのはやはりあの最初にも申しましたけど、お薬っていうのはやっぱりあの諸刃の剣で、はいはいはい、そうですね、あの人によってはどうしても少し最初の1週間だけ副作用が出やすい方がいらっしゃるんですね、うんうん、でそういうこともあるし、あとやっぱりアルコールはやはり のある程度、まあ、単にお薬に頼るだけじゃなくて、まあ、ちゃんと肝臓のことを分かってやめるっていうことが大事なので、うんうん、今実はあの肝臓学会のそういうホームページとかでそういう e ラーニングっていうのを見ていただくと処方ができると。
なるほどね。
そういう形になってるんです。
なるほど。
でもいい薬ですね先生。その他にですね、はい、例えば食べ物とかでその肝臓にいいもの、はい、まあ、習慣でもいいですし、はいはいはい、あればぜひ教えていただきたいんですが、
ね、バランスのいい食事っていうのは当然肝臓に対しても大事ですよね、うん、でこれもだいぶ変わってきました。というのは以前は肝臓が悪い人っていうとやっぱお酒ばっかり飲んでも栄養不良の人で、うんうん、もうともかく高タンパクなものしっかり食べなさいみたいな感じでしたけども、まあ、あの先週等もお話ししましたけども最近脂肪肝の人が増えてますね、はい、脂肪肝の人にどんどんカロリー食べなさいというわけにも当然いきませんし、うん、ですのでそこはやっぱり患者さんによってというようなことがあります。食事はあるいは栄養素なんかでは亜鉛は肝臓にとって非常に重要なんですね、うん、結構一般的には亜鉛が足らないとその味覚障害が出るとかよく言うんですけど、はい、亜鉛もしっかりあの肝臓が悪い人は実は半分以上が亜鉛が不足してるんですね。
そうなんですか、
はい、
めっちゃいい情報です
ね。なので亜鉛の、まあ、多い食事、例えば牡蠣、ホタテ、赤身のお肉、
はい、
まあ、そういうようなものをしっかり食べるっていうのも亜鉛という観点からは重要なんですけども。
シジミも多いですか？
そうですね、
貝類
ですね。そうですね、で結構やっぱりあの肥満の人と痩せてる人でやっぱり食事とか栄養指導もだいぶ変わりますので、
個別になるわけですね。
そうなんですね。そういう意味ではある程度やはりあの専門の先生に一度自分はどういう風にすればいいのかなっていうのをまあご相談していただくのが一番ありがたいのかなというふうに思います。
先生、あとちょっとこの前である人から聞いたんですけど、その筋肉ってあるじゃないですか、はい、体に筋肉っていうのはすごく肝臓を助けることになるから、やっぱり筋肉っていうのはついてた方がいいよって聞いたことあるんですけど、それもあるんですか？
そうですね、いや本当にあの、よくあのご存知というかあのお勉強されてますけども
肝臓酷使してる人
いて、ね、そうなんですよ。少しでも肝臓への負担を減らそうと思ってですね、
筋肉ですか？
そうな、筋肉はね第二の肝臓と言われてるんです。筋肉が落ちてる人はこれはあの多くの病気に関係しますけど、あのサルコペニアっていうのがあるんですけど、これは筋肉が減っちゃった人なんですけども、サルコペニアの人はいわゆるそういう肝臓の働きに関してもやっぱり弱い人が多くて、おっしゃるように筋肉をしっかりとつける、あの例えば我々患者さん見てて畑やってる人は大丈夫なんです。ところがあの家でこうテレビばっかりね、
うん、
見てて全然動いてなくて筋肉ほとんどないような人はやっぱりこうすぐバババッと悪くなるケースが多いですね。
筋肉大事なんですね、
はい、筋肉をつける、日々ちょっと運動していただくというのが、うん、肝臓にとっても非常に
大事なんですね、
はい、
すごいやっぱり肝臓って特殊だなと思いますね。今までいろいろ臓器を先生方と勉強させていただいたんですけども、肝臓はやっぱり特殊だなっていう感じがします
ね。
すごくあのこれ真面目な質問なんですけど、焼き鳥でレバー食うじゃないですか、はい、あれって肝臓にはいいんですか？
焼いちゃってますからね、はい、多くのものはもう変性しちゃってるケースが多いんですけども、
じゃあ今食べちゃいけませんけど、いけないってことになってますけど、うん、昔生レバーって食べて
ありましたね。
あれって肝臓にいいんですか？
そのままそれが全部肝臓にちゃんと働くかというと、まあ、あの先生週とかも話しましたけども、やっぱり最初小腸で吸収されて全部肝臓に入っていくんですよね、でそれがそのまま全部入るわけじゃないので、やはり自分の中で、まあ、そうやってもうともかくレバー取っとけっていうんじゃなくて肝臓にとっていいものを摂取するという方が いいですね。
でもなんかこう先生の今の話聞いてる限り悪くはなさそうですね。レバーを食べるのは。
そうですね、
なんとなく
なんとなくね、
なんとなくですよ、うん、
そらそらやっぱり、
ちょっと僕今後焼き鳥屋さん行ってもレバーの本数増えそうですね。
ただね鉄分が多いんですね、
そうだそうだ
そうなんです。ほんでね例えば女性の貧血の人とか、まあ、レバー取りなさいとかよく言われますけども、はい、実は肝臓が悪くなると鉄が過剰になると鉄ってすごい悪さするんです、なので取りすぎないようにするっていうのも大事、
さあ今回肝臓最後となります吉地先生、ぜひリスナーの皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
はい、メッセージとしてはですね、ちょうど先週に内田さんがおっしゃっていただいた ALT30 なんですね。この6月に日本肝臓学会総会を奈良で、まあこれ30年ぶりに奈良でやるんですけども、その時の奈良宣言というのを学会として初めて出すんですけども、そこで ALT30 以上の人はぜひ一度かかりつけの先生に相談してくださいということですので、検診で必ず入ってます、
はい、
入ってますので、ちょっとそれを見直していただいて、あれと思ったらぜひそういう形で一度ご相談をいただければというふうに思います、
はい
はい、ということで4週にわたって奈良県立医科大学消化器内科学講座教授吉地仁先生お迎えいたしました。吉地先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
先生のお話受けまして、淳さん今日のキーワード、それでは最後のキーワードお願いします。
この番組を通してでもあるんですけども、うん、やっぱり医学というか人間の体ってまだ未知の部分が多くて、うん、そこにすごい頭脳を持った先生方がこう挑戦してる中でですね、日進月歩というか、うん、ものすごいスピードで進化されてるんで、皆さんその検査を忘れずにするということと、何か問題あっても諦めずに治療を受けていただきたいなというふうに思います。明日の健康を願って、株式会社平田の藤田純と
ラジオ大阪和田真美子で
お送りしています。平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
明日の健康を願って、リニューアルしてからは1年間お送りしてきました、
はい、
この番組健康について考える機会になったなと私自身思います。
すごく勉強になりまして、
ね、
私こんないい番組世の中にないんじゃないかぐらい思ってますけども、
いや本当はね、はい、もっともっとと思いますが、
はい、
この番組ぜひまだ聞いていただけますので、
はいはい、
株式会社平田のホームページぜひお開いていただいて、この番組聞いていただけます。株式会社平田、カタカナで平田で検索お願いいたします、はい、淳さん、それでは、
はい、
ちょっと名残惜しいですけれども、
そうですね、
お別れの時間となりました、
はい、なりました。
お相手は
藤田淳と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵で健康な毎日を。
明日の健康を願って、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。行かずに人のせいにして、惨めな思いして、痛み悔しさ